休憩とか言いますか。
はい、休憩。
休憩とかってありますか。
あ、いらないです、いらない。もうやっちゃいましょう。
はい、わかりました。
それではよろしくお願いします。
はい。
お願いします。
資料の方は皆さん大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、それでは、サクサクっとやっていくので、具体的なことは質問で聞いていただければと思います。それでは始めていきます。じゅんさん、この度はこのような機会をいただきどうもありがとうございます。
こちらこそです。
はい。で、今回は私が30万円の31年間のコンサルで一番低いコースで36万円の消費税で大体40万弱ですかねのコンサルを販売して、じゅんさんからチャットで皆さんの方にご報告をさせていただいたみたいに、月収1700万という結果を出させていただいたんですけれども、その時のリピート率が、私自身も思ったより良かったというところで、今回振り返ってみて、なぜこういうような結果が出たのかというところをまとめてみました。で、今回の結果ですね、PDF の方は話に合わせて適当に進めていってください。で、今回のリピーター率、結果からお話しすると、私のゴールは年間のコンサルを売るっていうところだったので、年間のコンサルってやっぱり高額になってくるので、その前に数ヶ月のコンサルということで、小さい企画を8月と12月、この2回やってました。で、この8月のコンサル生からは、22人中17人がリピートしてくれて、で、12月からのコンサル生は14人の中から9人がリピートしてくれて、で、だいたい8月からのコンサル生は 7.7 割、約8割くらい。で、12月は 6.4 割で、だいたい7割、まあ7割ないか、6割弱ですね、がリピートしてくれて、で、最終的に年間コンサルは34人のメンバーが入ってくれたんですけれども、そのうちの27人がリピーターの方で、全体の約8割がリピーターで成り立っているようなチームになりました。で、この34人の中の、ちょっとこれは裏話なんですけど、34人のうち27人引くと、まあ、7人の方が新規で入ってくださって、その内訳が、じゅんさんの号外から3名入ってくれたのと、あと残り4名が、なんとですね、ビッグトゥモローから来てくれました。なので、キリュウさんやミッツさんも乗ってますので、結構ビッグトゥモロー反応率いいですね。雑誌の力ってすごいなって思いました。まあこれはちょっと今回の件とは別なので、あれですが。で、まあ今回のこのリピーター率は、私にとって嬉しい、なんて言うんでしょう。まあ結構意外で、15人がリピートしてくれたらいいかなというふうに思ってたので、それよりも多い26名の方がリピートしてくれて、本当にありがたいなと思いました。で、さらにありがたかったのが、今回コンサルに参加してもらうことがどうしても叶わなかった方で、私の力不足ももちろんあったんですけれども、その、12月からやってたコンサルの方は3月、今月が最後だったんですね。3月末が、あ、先月か、先月が最終月で、コンサルの。で、その時に、本当は参加したかったけど、参加がちょっとこういった理由でできなかったですとか、なんか、最後の音声の時に参加できな、年間コンサルには参加しなかったメンバーが、なんていうのかな、なんかもう私と出会えて本当に良かったっていうことを1時間淡々とこう感謝の言葉だけ言ってくれたりとかして、こんななんか結果を予想してなかったので、なんかこう、結果を出させてあげられなかった方ももちろんいるから、そういう方にとっては本当に逆に言ったら申し訳ない気持ちもあったんですけど、そういう方が、それでもこう感謝をしてくれて、で、言葉一つ一つが本当に嬉しくて、もう、3月は結構、なんていうのかな、メッセージもらうたびに、はい、結構感動してました。もうそれもすごいありがたくて、で、あとは私のコンサルってみんな手紙くれるんですよ。毎回、今回その年間コンサルするのに契約書を交わして郵送したりしたんですけど、手紙をみんなすごい丁寧に書いてくださったりとか、あと、私が東京とか大阪とかでセミナーに結構行ってたんですけど、その時にプレゼントをくれたりとか、その時に手紙をつけてくれて、 で本当にいつも感謝されて、私が逆にもうめっちゃ感謝みたいな、圧倒的感謝っていう感じでいつも思って本当にコンサル生はすごく好きなんですよね。でもリピートしてもらえるっていうのはあんまり期待してなくて、実は、まあ、私自身も初めてのコンサル、8月からのメンバーっていうのは初めてのコンサルっていうところもあって、いろいろ手探りでやってきたところもあったんですけど、実際なんでリピートしたのかっていうふうに説明が分かりやすいとか、あとセミナーの内容がその時のメンバーが悩んでるところに割と私なりに考えてやってた内容だったので、その時の悩みにもドンピシャすぎてびっくりしましたとか、あとは話しやすいとか相談しやすいとか、あとはよく言われたのが丁寧なサポートとか、あとは私のコンサル生は45歳と50歳くらいの方も結構いらっしゃるんですけど、そういう方にも私割とバンバン言うんですよね。こういうとこはダメだとか、まあ、オブラートに包んで言うんですけども、それで最後に言われたのが、すごく年は離れているけれども、面倒見が良くて、でも、可愛がってくれてる姉御的な存在でしたっていうふうに言われて、で、自分では意識してなかったんですけど、そういうふうに思ってもらえたからこそリピーターができたのかなと思っています。で、今回のそのセミナーでは、もう少しこういったところを踏まえて、私なりに振り返ってみたときに、こういうところが良かったんじゃないかなというところの要点をまとめてみました。で、大きく分けて、この2つです。安心感と信頼感と、まあ、あとは時々サプライズ。じゃあ具体的にこれからお話をしていきます。まず一つ目が安心感ですね。で、どういうものかというと、安心感というのはこのチームにいれば絶対大丈夫とか、なんかもう不安にさせないことです。この人についていけば間違いないと思ってもらえたり、このチームにいれば絶対に稼げるって信じてもらえるかとか、あと居心地のいい雰囲気ですね。これは相談ができるかとか、そういうことです。あとは、コンサルに入ってくる人って、結局自分で一人でやるには不安だから入ってくるわけだから、ここのチームにいたら自分はできるんだとか、もっともっと自分が自信がついていける場所だなっていうふうに自信をつけてあげることもすごく大事です。で、この安心感を与えるために私が何をしていたのかというと、コンサル生に対しては絶対にできないとかわからないっていうのは言わなかったです。どういうことかって言ったら、コンサル生も、いろんな情報を他の、私以外の方からゲットしたりとかして、難しい具体、なんていうかな、プラグインとか、私も聞いたことがないような言葉とかを言われたりすることも、先生やってる方だったら経験あると思うんですけど、そういう時に絶対に言っちゃいけないのが、私ができないとかわからないっていうことなんですよね。コンサル生からしたら、先生なのに、あ、できないんですかとか、わからないんですかっていうのはすっごい不安材料になるので、この言葉は絶対使っちゃいけないです。じゃあどうやって言ったらいいかって言ったら、なんかこう、その情報どこで、なんていうんですかね、できないとかわからないじゃない言葉でフォローしなきゃいけなくて、それ私の例えば、まあ嘘でもいいんですけど、先生がそれ聞いたことありますとか、だから、その時はわからないんですけど、でも聞いたことあります。みたいな。だから今度なんていうのかな。仲間にちょっと詳しいこと聞いて確認するからまた後で連絡しますね。とか。とりあえずマイナスなことは言わないけどめちゃくちゃ大事だと思って、そこは意識してやってました。で、あとは、まあ、コンサル生がやる気がないとか、なんていうんですかね。まあ、マイナスワード、できないとか、今月も3万もいかないかもしれませんとか、そういうマイナスなワードがあったら、それを全部ポジティブに変換してあげるんですよね。そうすると絶対に面白いのがコンサル生ってやる気になります。あ、確かにそうですねって言わせたら勝ちなので、マイナスなこと言ってきたら絶対ポジティブに変えるとかも意識してやってました。あとは相手が相談に乗ってきたときは本気で対応します。で、特に今回リピーターの方に言われたのが、私が東京出張中で移動が多かった日にチャットの方ですごいなんかネガティブな感じで相談したいんですみたいな、今すぐ相談したいんですって来て、で、本当はあんまり時間なかったので、時間作るの大変だったんですけど、なんかいつもと違う感じだったんですよね、その方が。なんかこう、切羽詰まってるというか。だからもう、 歩きながらでもいいですかみたいな感じで対応して、そしたらなんかそのことをすごく覚えてくださってたみたいで、なんかああいう対応とかされるとやっぱり、なんかこの人は信頼できるなって思いましたとか、後々そういうふうにつながっていくんだなっていうふうに思って、やっぱり相手が相談乗ってきたときは、自分が、あ、この人今やばいなとか、なんかこう、切羽詰まってるなって思ったときは、本気の対応をしてあげるっていうのはすごい大事だなと思います。あとは絶対に稼げるっていうのを、やたら音声中に言うようにしたりとか、そうすると相手の潜在意識のところに、その、稼げるっていうプラスの感情が、プラスのワードですかね、が入っていくので、そういうのも意識してやってました。で、あと最後がすごくポイントで、音声の後に全体チャットでアウトプットしてもらうようにしてました。で、これをすると何がいいかって言ったら、その方がアウトプットすることによって、音声の復習ができるし、で、それを見たメンバーも、私と音声をしたくらいの情報量が手に入るし、で、その返信をみんなくれるんですね。なんか、ここを教えてくださってありがとうございますとか、それを見たメンバーからの返信をもらうことによって、その音声をした人もエネルギーがもらえるんですよね。この間のジュンさんのセミナーでありましたけど、応援されるわけですよ。その、私は絶対こういうことしましょうねとか、今月は何万円目指しましょうっていう話をするので、音声の中で。で、そういうのもコンサル生が全体チャットでアウトプットすると、それを見た他のメンバーが、何々さん、今月は何万円狙ってるんですね。頑張ってくださいとか、なんか絶対応援してくれるんですよ。そしたら、応援されてるっていうのは、また自分一人じゃないなっていう、こう、孤独感をなくせたりとか、応援してもらったら頑張ろうってより思えたりするので、一石三鳥くらいあるので、音声の後にアウトプットしてもらうっていうのは、もし今、先生やられてる方で、音声の後にアウトプットっていうのをやっていなかったら、これは絶対やった方がいいと思います。これが安心感を与えるために私が具体的にやっていたことです。で、その2が信頼感です。これは、まあ、言葉の通りなんですけど、私が信頼感って思ってることは、コンサル生にとって、私、ゾエチっていう存在を好きになってもらうことはすごく大事だと思います。で、逆に私の方も、そのコンサル生のことを 120% 信じてあげるっていうことも大事にしてます。あとはコンサル生の可能性を潰さないことですね。これが信頼感っていうものになると思います。で、そのために私が何をしていたのかっていうと、まあ、私を好きになってもらうってことは、まずは私がやっぱりコンサル生に与えなきゃいけないんですよね。だからコンサル生のことをまず好きになる。だから私今、もちろん男性、女性限らず、性格もいろいろあるし、細かい人もいれば、ネガティブな人もいれば、いろんな方いますけど、全部ひっくるめて、やっぱりコンサル生のことって好きなんですよね。だから、まあ、そういうのってやっぱ伝わるみたいです。で、あとは絶対に否定しません、コンサル生のことは。私の中では、そのアイディアとかコンサル生ってやっぱりまだまだ知らないことが多いので、これどうですかとか、なんかこのタイトルどうですかとか言われた時に、すごく否定したくなる時もあるんですけど、でもその人のことを考えたら、すっごい悩んで、最終的に行き着いた結論かもしれないから、まずは、その、肯定してあげるんですね。あ、なるほど、みたいな。ここはいいですね、とか、褒めれる部分を探して、でも、もうちょっとこうしたら良くなりますよ、とか。なんか、これ良くないですよっていう言い方じゃなくって、これをこうしたらもっと良くなるからこうしましょう、とか、相手が素直に聞いてもらえるような、そういう言葉の使い方を結構工夫してます。あと、コンサル生の言葉の裏を考えるようにしていて、例えば、今月、どうしても記事更新ができませんでしたって連絡が来た時に、なんて返信するかなんですけど、もちろんブログでお金稼ぎたいんだったら、更新はしなきゃいけないですよね。で、そこで、いやいや、でも更新しなきゃ稼げないでしょっていうような言い方をしたら、それって相手はどう思うかってことを考えるんですよ。で、コンサル生がそうやって言ってきたってことは、何かしらきっと、更新できなかった理由があるんじゃないかなって考えるんです。もしかしたら、ご家族の方が入院してしまってできていなかったかもしれないし、でもそれを言うのが後ろめたくて言えなかったかだけかもしれないし、でももしそういう状況だったのに私がなんで更新しないですかって言い方をしちゃったら、すごくコンサル生ってその後質問しにくくなるし、やっぱり私のことを信頼できなくなると思うんですよね。だからなんでコンサル生が 更新できなかったっていうところをちゃんと聞いてあげて、その言葉の裏を考えるようにしています。あと、音声の場合は、だいたいもう、初めの時、私、こんにちはとかから始めて、相手からのこんにちはっていう言葉が返ってくるんですけど、その時に、こんにちはが、暗い時と明るい時と、やっぱり差があるんですよね。あ、暗いなと思ったら、なんかあったんだなと思って、その時の音声の話す内容を考えて、その都度その都度その人の音声の雰囲気で変えていきます。あとは先ほど本田さんもおっしゃってましたけど、雑談をするようにしたりとか、あとアメとムチをうまく使い分けるようにしてて、怒るときは怒るけど、でもここは良かったですよって後からフォロー入れたりとか、それをだいたい1時間の音声の中で、アメとムチ、まあ人によりますけど、だいたい飴を多くあげる人もいれば、ムチを多くあげたりとか、いろいろそこはバランス考えて性格を見てやってます。あと、最後が爆発予告をするっていうので、これはどういうことかって言ったら、なんか最近アクセスが伸び悩んでて困ってるんですとか、ネガティブな発言をしてきたら、だいたいブログって1月頑張ったらその結果が次の月に、こう、1月更新頑張ってたら次の月にその更新頑張ってた分の成果が出始めたりとか、後からついてくるものなので、私は例えば今月だったら誰々さんは5月は爆発めちゃくちゃ起こって月収10万超えると思いますとか、絶対2回は爆発すると思いますよこの調子ならとか、だから大丈夫ですとか、なんか未来のことを予告してあげるんですよ。絶対誰々さんは爆発しますって言うんですね。でもそれ根拠とか何もないんですけど、でも言われた本人は、あ、そっか、来月爆発するならゾエチさんが言うなら大丈夫なんだって思って、で本当に爆発したりするんですよ。でこれって面白いのが、私がもしその人に対して来月爆発しますよって言ったとして、でもし爆発しなかったとしても別に大した問題にならないんですよね。外れても何も問題ないので、爆発予告を、まあ、無責任ですけど半分、でも来月爆発絶対しますよってやっていくといいかなと思います。というわけでおまけサプライズですが、まあ、この辺ちょっと時間がなくなってきたので後で読んでおいてください。で最終的には愛が全てということで、コンサル生に対して相手に少しでも良くなってもらいたいという気持ちがあれば、それは伝わるのかなというふうに思います。で相手に対して、コンサル生からそんなにしてくれるんですかって思わせたら勝ちです。で具体的に皆さんが今日からできることということで、立場によって変えてみたんですけど、すでにコンサル生がいる方であれば、コンサルの内容以上のことを一つやってみようということで、おすすめなのは動画で添削してあげたりとか、いきなりリアルタイムネタ選定会をやってみたりとか、あと、ジュンさんっていう、私たちには先生がいるわけだから、そのジュンさんにすごい感謝をしてるっていう、まあ、コンサル生に自分がしてほしいことをジュンさんにやって、で、それを全体チャットで共有したりとかすると、周りの人も、あ、そういうふうに先生を使うと伸びていくんだなっていう間接的に伝わるので、これはおすすめです。でまだコンサル生がいない方はぜひですね、そのエネルギーのことを考えてもらえたらなと思います。これはジュンさんが福岡勉強会でお話されていたことなんですけど、今の 5CP のメンバーにとって何がプラスになるかっていうのを、ジュンさんが運営しやすくするとか、なんかこう例えば具体的に言ったら音声の内容をアウトプットしたりとか、でそしたらみんなから応援される人になるので、そしたらその 5CP のみんなのメンバーのエネルギーがいい循環で回って、自分にもいいエネルギーが返っていって、こうどんどんどんどん稼げるメンバーが増えていくというような流れになっていくと思いますので、ぜひやってみてください。はい、すいません、ちょっと話が長くなりましたが以上になります。